小川さん、面白い話がある。僕の知った男にね、サイ君が嫌になって離縁を請求したものがある。ところがサイ君が承知をしないで、私は縁あってこの家へ片付いたものですから、たとえあなたがお嫌でも私は決して出てまいりません。
原口さんはそこでちょっと絵を離れて、ブラシの結果を眺めていたが、今度は峰子に向かって、
里美さん、あなたが一重物を着てくれないものだから、着物が描きにくくって困る。まるでいい加減にやるんだから、少し大胆すぎますね。
お気の毒様。
と峰子が言った。原口さんは返事もせずにまた画面へ近寄った。
それでね、サイ君のお尻が離縁するにはあまり重くあったものだから、友人がサイ君に向かってこう言ったんだとさ。出るのが嫌なら出ないでもいい。いつまでも家にいるがいい。その代わり俺の方が出るから。里美さん、ちょっと立ってみてください。内輪はどうでもいい。ただ立てば。そう。ありがとう。サイ君が、私が家におっても、あなたが出ておしまいになれば、後が困るじゃありませんか。と言うと、なに、構わないさ。お前は勝手に入府でもしたらよかろう。と答えたんだって。
それから、どうなりました？
と三四郎が聞いた。原口さんは語るに足りないと思ったものか、まだ後をつけた。
どうにもならないのさ。だから、結婚は考えものだよ。離合周産、共に自由にならない。広田先生を見たまえ、野々宮さんを見たまえ、里見京介君を見たまえ、ついでに僕を見たまえ。みんな結婚をしていない。女が偉くなるとこういう独身者がたくさんできてくる。だから社会の原則は、独身者ができえない程度内において女が偉くなくっちゃダメだね。
でも兄は近々結婚いたしますよ。
おや、そうですか。するとあなたはどうなります？
存じません。
三四郎は峰子を見た。峰子も三四郎を見て笑った。原口さんだけは絵に向いている。
存じません、存じませんじゃあ、
とブラッシュを動かした。三四郎はこの機会を利用して丸テーブルの脇を離れて峰子のそばへ近寄った。峰子は椅子の背に油気のない頭を無造作に持たせて、疲れた人の水黒いに心なき投げやりの姿である。あからさまに襦袢の襟からのど首が出ている。椅子には脱ぎ捨てた羽織をかけた。ひさし髪の上にきれいな裏が見える。三四郎は懐に30円入れている。この30円が二人の間にある説明しにくいものを代表していると三四郎は信じた。返そうと思って返さなかったのもこれがためである。思い切って今返そうとするのもこれがためである。返すと用がなくなって遠ざかるか、用がなくなっても 一層近づいてくるか。普通の人から見ると、三四郎は少し迷信家の調子を帯びている。
里美さん。
と言った。
なあに？
と答えた。仰向いて下から三四郎を見た。顔を元のごとくに落ち着けている。目だけは動いた。それも三四郎の真正面で穏やかに止まった。三四郎は女を多少疲れていると感じた。
ちょうどついでだからここで返しましょう。
と言いながらボタンを一つ外して内懐へ手を入れた。女はまた、
なに？
と繰り返した。元の通り、刺激のない調子である。内懐へ手を入れながら、三四郎はどうしようと考えた。やがて思い切った。
この間の金です。
今下すっても仕方がないわ。
女は下から見上げたままである。手も出さない。体も動かさない。顔も元のところに落ち着けている。男は女の返事さえよくは下しかねた。その時、
もう少しどころどうです
という声が後ろで聞こえた。見ると原口さんがこっちを向いて立っている。ブラシを指の股に挟んだまま、三角に刈り込んだひげの先を引っ張って笑った。峰子は両手を椅子の肘にかけて、腰を下ろしたなり、頭と背をまっすぐに伸ばした。三四郎は小さな声で、
まだ、よほどかかりますか？
と聞いた。
もう1時間ばかり。
と峰子も小さな声で答えた。三四郎はまた丸テーブルに帰った。女はもう描かれるべき姿勢をとった。原口さんはまたパイプをつけた。ブラシはまた動き出す。背を向けながら原口さんがこう言った。